はい、それでは、ヨハネによる福音書の15章を開いてください。ヨハネによる福音書の15章です。そして、午前中に15章の前半部分を見てきました。ですので午後のみに参加されている方はぜひですね、ご自宅に戻られてから後アップされる午前中の方も聞いていただければと思います。続きになっていますので、ぜひ聞いて、ください。で、続きの12節からお話をしていきます。早速ですね、本文に入りたいと思います。12節です。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですということです。午前中にお話しましたが、同じことをお話しますけれども、14章で弟子たちとイエス様が最後の晩餐の席を離れます。そしてゲッセマネの園に向かわれていくんですね。ゲッセマネの園でイエス様が祈りをされて、それで捕らえられるわけですけれども、この最後の晩餐の席からゲッセマネの園に向かっている最中に、おそらくは神殿の敷地を通るときに、この神殿の門にあったブドウの木の彫刻してあるものを見て、私がブドウの木であり、まことのブドウの木であり、あなた方がその枝ですとお語りになったんですね。で、午前中のテーマというのは、キリストのうちにイエス様にとどまるということを見ていきました。そして最後のところに、私の愛にとどまりなさいとイエス様が言われました。父がイエス様に示した愛を、今度はイエス様が弟子たちにお示しになって、そしてその愛にとどまるということを命じ、その中で喜びがあふれますよということをイエス様がおっしゃったわけなんですね。で、今読んだところはその続きになると同時にですね、大きな、この何て言うかな、区切りがあります。今まではイエス様のうちにとどまる、つまり私たちとイエス様との歩みが書かれていました。関係が書かれていました。そしてここからは、互いに愛し合いなさいという私たちキリスト者の間にある関係ですね。今私たち、ね、兄弟姉妹ですけれども、間にある関係についてイエス様がお語りになっているという、このつながりがとても大事になります。イエス、私の愛にとどまることによって、イエス様が私たちを愛されたように互いに愛し合う、つまり父と子の間にある愛を持って、私たちはその愛を押し流す感じで、形で互いに愛し合っていくということになっていくわけなんですね。これが私たちが与えられている使命であります。愛の共同体です。困難の中にいて共同体から離れようとしていたユダヤ人信者にですね、ヘブル人への手紙の信者は、著者はこう励ましてます。10章の24節と25節ですが、また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんか。ということで、愛と善行を促す、集まることをやめたりせず励まし合う、愛と善行を促すために注意し合って、そして励まし合う、かの日というのはイエス様が戻ってくる日が近づいているんだから、ますますそういうことをしましょうとおっしゃって言われているわけですね。この何て言うんですかね、中に続けることが大事です。とどまるという言葉ありません。イエス様の愛にとどまるというと、ともするとですね、個人主義、悪い意味で、こう一人でもできるんだということですけども、イエス様は続けてですね、これを互いの間で共有しなさいというふうに、この教えておられるわけなんですね。 そしてこの13章から16章までの間にイエス様が言われている14章かな、昨日先週から出てきましたね、言ってるのはもう一人の助け主をあなた方に使わす。で先ほど聖霊の歌を歌いました、聖霊様についての歌を歌いましたけれども、そのもう一人の助け主が与えられる中で道地御子、そして御霊にある交わりですね、これを私たちがそのいかにその中にいるか、また御霊に従順であるかですね、この導かれていくかということにかかってくるわけなんですよ。で13節、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとあります。命を代わりに捨てるという、そこに大きな愛があるわけですね。イエス様が他者のために命を捨てられることについては、ローマの5章の7節8節でね、正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと、この反抗する者たちに対しても、命をお捨てになった、身代わりに命を捨てられたところに愛があるというわけですね。私たちね、誰か本当に自分の好きな人のためだったら、もしかしたら命を身代わりになって捨てることができる。でも自分に罪を犯し反抗している者に対してご自分の子を捧げる、これはもう本当に大きな愛ですけども、ここでイエス様が言われているのは友のために命を捨てるって話なんです。友のために、どうしてかというと、次読むと分かるんですが、弟子たちのことをご自分の友と呼ばれてるんです。弟子たちの仲間において互いに愛する模範を示すためにって言ってもいいかもしれません。ご自身を彼らの友にして、友達にして、その中でご自身が死なれることを語っておられるわけなんですね。なので私たちが互いに愛する中で、大胆にもヨハネは第一の手紙でこう言ってます。3章の16節で、キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちの兄弟のために命を捨てるべきですと、ここまで言ってます。で14節ご覧ください。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。ということで、イエス様は、この何度となくですね、この私の命じることを守るならば、私はあなたを愛しますということをおっしゃいましたね。で今ここでは命じることを行うならば私の友ですと、この愛の関係があるのはこの従順が伴いますよということを午前中もお話しました。で弟子たちは今ですね、友と呼ばれてるんですよ。友と、聖書ではご自分のしもべのことを神が友と呼ばれたことが何度かあります、私が思い浮かぶ中では2人いますが、アブラハムがその一人です。アブラハムがこの、第二歴代史の20章の7節とイザヤ書の41章の8節ですね、ここで41章の8節の方ではイザヤですね、私の友って神ご自身が呼んでいるんですけれども、友である特徴は包み隠すことなく話すっていうことです、ね、自分の思っていることを全て話す仲が友じゃないですか。なのでイエス様は今ここで、私はあなた方にこれだけのことを全て示したと、知らせたと、私はもうそれであなたのことを友と呼ぶと言ったんですけれども、今アブラハムに対してこう言ったんですね、創世記の18章の17節で、私は自分がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、これから私はあなたを祝福し、そしてでもソドムとゴモラを私は滅ぼさないわけにはいかないということを伝えたんですよ。隠さないで伝えたんです。でこうやって、この 友というのは全て明かす。で、出エジプト記の33章の11節でもう一人ね、モーセがそういう感じで呼ばれています。主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られたとあります。で、今イエス様はこの恵みの特権を弟子たちに与えられているんです。ある意味でアブラハムやモーセ以上にそのことをはっきりさせているんですね。弟子たちの方、受けてる弟子たちの方はそこまでなんか、なんていうのかな、よく思われてると思ってなかったと思うんです。けれどもイエス様の方は弟子たちを友としておられたということがよくわかります。例えばマタイの13章の16節でこう言われてるんですね。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでしたと。この以前の人たちは聞けなかった、見てもいなかったことをあなた方は今見ているから幸いですと、彼らに今まで彼あの旧約の時代の人たちでさえも知らなかったことを今私はあなたに明かしているよとイエス様はおっしゃっていて、今だから私はあなたにとってあなた方にとって友なんだよとこうおっしゃっているんですよ。これをね、恵みを持って受け取ってくださいですか。同時にですね、弟子たちの方はイエス様への敬いとか畏敬というものを決して忘れていませんでした。弟子たちは、このしもべの姿勢をとっていました、ね、イエス様があなたを友だって言って、イエス様が私たちを友だと言ってるからって、私たちがイエス様をおーイエスってうーって言って対等にねなれないじゃないですか。でね、ちょっとなっちゃった人いるんですよ。イエス様のことを生ける神の御子キリストですとペテロが告白したんです。そしたらその啓示は天から与えられた。やっぱりこれもそうだね、この友みたいな関係じゃないですか。天から与えられた、イエス様祝福したんです。でその後で十字架につけられることをイエス様お語りになられて、それでですね、ペテロは脇に連れてきてイエス様を、そんなことはあってはならないと諌めたんですよ。友よ、そんなことあってはダメだね。そしたら何て言いました、イエス様、退けサタンということで、この間違った意味での親近感ですね、間違った意味での何て言うのかな、対等な関係ですね。そういうものでは決してない。人たちはずっとイエス様のことをイエス様に対して自分の方はしもべと呼んでました。パウロはこう言いました。ローマの一章の一節、キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され人として召されたパウロから、第二ペテロの一章の一節、イエスキリストのしもべであり人であるシモンペテロから、ヤコブの手紙の一章の一節、神と主イエスキリストのしもべヤコブが、ユダの手紙の一節、イエスキリストのしもべヤコブの兄弟ユダから、黙示録の一章の一節、そしてキリストは御使いを使わしてこれをしもべヨハネに告げられた。で全部しもべなんです。でギリシャ語の中でしもべという言葉の中でこのパウロとかが使っている自分たちに使っている言葉はデューロスというものなんですけれども、ローマの社会の中でしもべとか奴隷、これ奴隷って訳してもいいんですね本当はね。で奴隷であってもいろんな奴隷がいました。でもここのデューロスというのは下級奴隷であって、ガレー船って皆さん知ってます？ガレー船、あれですよ、有名な映画ベンハーの映画で出てくるベンハーが漕いでたもの、エンジン代わりだねあれはね。いろんなしもべがいますけれども、いろんなことするしもべがね、あの時機械がなかったから機械がやってることを当時は人力でやったわけですけれども、ガレー船ですよ、ね、あの有名な場面あるでしょ、あのトントントンと叩いてね、 ああいう全く自分に権利がなかったんです。ゼロ、文字通りゼロです。まだ動物の方が幸せだったかもしれないけれども、そのことを大いなる特権と思ってたんです。天にも地にも一切の権威が与えられている私たちの主イエス・キリストのしもべである、このバプテスマのヨハネが靴の紐も解く値打ちがないと言った、そういう存在なんだということを告白してはばからなかったんですね。けれどもイエス様はなんと私たちを友と呼んでくださってます。そして次に16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためですと。いうことで、先ほどは互いに愛し合いなさいというところから、彼らがイエス様によって使わされることによって世に広がっていくわけなんですね。この愛の共同体が世に広がっていくということです。で、使徒として任じられたことをイエス様はここではっきりと言ってますが、すごく大事な点がいくつかあります。第一に、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだって言ってるんです。で、当時はユダヤ教のラビ、教師は、弟子たちが選びます。どのラビにつくかを弟子が選ぶんです。けれどもイエス様はその逆のことをおっしゃってますね。で、事実そうでしたね。例えば主税人の代のところにいたマタイをですね、レビをイエス様は私についてきなさいと言って、イエス様の方が選ばれました。そして彼らはイエス様の呼びかけに応答していったわけなんですね。で、これがキリストと弟子との間にある重要な関係で、元を正すとイスラエルの民を選んだ神がいるんですが、彼らの何かしたからということではなくて、一方的に神が愛してくださったから選ばれていて、自分が選んでるんじゃないんですよね。ローマの11章の28節29節に、彼らは福音に関して言えばあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば父祖たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからですと、このようにしてイスラエルという民、今にまで、今現在もイスラエル人がいるんですが、彼らが好む好まざるにかかわらずですね、なんで彼らが今まで生き残って国まで建てていることができるのかって言ったら、彼らの力じゃないんですよ。自分たちが好む好まざるにかかわらず、神が選ばれたということがあるのに、そこから出てくる力なんですね。そこから出てくる知恵なんですね。そこから出てくる命なんですね。で、この命をキリストにあって、私たち異邦人も受け取ったということなんです。おそらくですね、イスカリオテのユダというのは、イエス様に選ばれたとされながらも、実は自分が選んでたっていうね、普通の他のユダヤ教のこのラビと同じような感じで彼は生きていたんだと思いますですね。このね、自分が選んでいくなんてね、本当にちっぽけですよ。ちょっとこう想像してみてください。 2,3 歳の子供がね、お父さんの手をつないで、お父さんの手を一生懸命つないで、一生懸命つないで、一生懸命つないで、だから私は最後までね、もうこの道のところ、だから最後のところまで行くよって。で、これがね、自分が選んだね、信仰ですよ。そんなの無理ですよ。そうじゃなくて、逆にこの 2,3 歳のちっちゃな子の手をつないでるお父さんがいるんですよ。自分が何をしたかにかからない。自分はただもうお父さんに委ねてはいるけれども、信仰を持ってけれども、そのようにして、この選びを持つというのはとても大事です。で、今度じゃあちょっとでずれますけど、日本人の信仰の持ち方というのは何かと、付け足すっていう持ち方なんです。どういうことか、八百万の神というじゃないですか。800万の神がいる中でキリストが付けさされるんですよ。だからイエス様がこの、なんて、便利なものになっちゃう。イエス様にこのを信じてたら、こういうふうに私は良い人間になれるかもしれない、こういうふうに便利、こういうふうになれるかもしれないってなって、自分の都合が悪くなっていくと、今度は自分の生活スタイルに戻っちゃうんですよ。 元あったものに。基本自分のこの生活があって、そこにイエス様が付け足されるだけなんですね。だから、教会に来たらイエス様信じてるクリスチャンだけど、教会から出ちゃうと、なんか今までの自分のもの。で、これ多神教の世界ですから。多神教っていうのはそこにある神様に基づいて動いていくんですよ。家の中にある神様、教会の中にある神様になっちゃうんですよ。でも、それは間違い。だから私が選んだんだというところは非常にこのクリスチャン生活の中で死活的ですね。そして次に任命しましたという言葉あります。誰が任命したかといったらもちろんイエス様が任命したんですね。でパウロとかが悩んでいたっていうか大変だったのは、自分が宣教をしていく中で後からついてくる輩がいて、それがエルサレムから来た私たちは教師ですよと言って、パウロは任命されて、私たちが任命されたのだとこのようにして免許を持っているかのように話していったんですね。でもこれ、ね、偽物ですよ。パウロはガラテヤ書でそのユダヤ主義者のことを意識してですね、ガラテヤ書の手紙をこう言ったんですね。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって使徒とされたパウロ。人に認められるとか人を喜ばせるとかそういうじゃない、神に認められると。でこの任命を受けたら目的は2つあって、1つはあなた方が行って実を結び実が残るようになるためだと。またね、午前中に話した多くの実でも、ここでは結ばせるだけではなく残るって言ってるんですね。残るんです。実が残るためなんですね。でこのようにして、この実があるように見えていてもすぐになくなってしまうものと、いつまでも実が残るものの2つに分かれるっていうんですよ。これを他の例えで言うならば、砂の上に家を建てるのと、石の岩の上に家を建てるのと、だから御言葉を聞いて行うものが岩の上にこの家を建てると、実が残っていく。表面上何かこう何ていうかな、こう変わったっていうんじゃなくて、もういつまでもその残っていく。そしてもう一つの目的が、あなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためだということで、使わされた者たちがイエス様の命令を守っていく中で、この願っていくところを神が与えてくださると。もうこれずっと何度も何度もイエス様おっしゃってますよね。で私たちが求めていくというのはいかに大事かっていうのね。祈ってください、求めてください、神様に御心のこの何ですか、その御言葉が与えられてですね、その中においてですよ。そして17節で、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますと。また戻ってますね、この互いに愛し合いなさいということをね、また強調しておられます。この福音の宣教の働き、使わされてですね、いろいろ働きをしていく中で忘れてはならないのは、その働いている者たち同士が愛し合っていくことですね。けれどもこれが競争になっていく時があります。ピリピ人への手紙でこの働き人同士が競争している、で一致してくださいってね、このようにパウロがお願いをしているんですけれども、このチームで動いてるんだってことを忘れてはいけないわけですね。18節、世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。はい、これは世との関係です。最初はイエス様との関係でしょ。イエス様、私にとどまりなさい。で次は互いの関係でした。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。で今ここでは世との関係で、世はあなた方を憎みますっていうんですね。互いの間に愛があって、でそれをね見てたらみんなが喜ぶんじゃないかって思うかもしれないんですけれども、実は正反対の反応があるということをイエス様は前もってお語りになっていたわけなんですね。でイエス様何度となく言われているのが、あなた方が受ける苦しみはあなた方個人に対するものではないんだよということなんです。でここで見てください、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさいとイエス様が言われました。 もしあなた方が19節このようなものであったなら世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのですと言われました。世から選び出すという働きをイエス様が行われます。イエス様は神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛されたというこの世を愛しておられるんですけれども、その愛を知ってそして信じる者は永遠の命が与えられるときに世から選び出されるんです。だから選び出されるということはその世のものではなくなるんです、ですね。そうするとですね、世としては今まで自分のものであったものが取られちゃうんですよ。だから迫害するんです。分かりやすく話すために両親の例を挙げます。私がクリスチャンになるということを言ったら消極的に受け入れました。ところが数ヶ月後に水のバプテスマを洗礼を受ける式に家族を、だから私の両親と姉を招待しました、招きました。私が水の中にドッポンと入ってそれをバプテスマを受けた時に両親は衝撃を受けたんです。こう思ったそうです。イエスが清正を私たちから取っていった、直接的に私が肉においてつながっていたところを私がイエス様のものにされたということを、彼らはそういう聖書の知識とかそういうのはないですよ、けれども目で見る形で目撃したので衝撃だったんですね。アメリカでもいろんな話があります。例えば麻薬が流行っていてですね、麻薬から抜け出す人がイエス様を信じることで抜け出す人って結構多いんですよね。けれどもある女の子がですね、麻薬から抜け出すことができてクリスチャンになったら、お父さんはねひどいこと言ったんですよ。前の方が良かったのにって。ひどくないですか、せっかく麻薬から出たのに。けれども前の時の方が理解ができたって言ったんです。これも理解できますよね。世から選び出された、なのであなた方を憎むのですと。だからこの迫害を受けるというのは霊的なものであり個人的に捉えなくていいってことなんです。霊の戦いの中にあるもので、世は悪いものの支配の中にあって、キリストにあって神に生まれたものはですね、その憎まれていく。だけどね、この日本においてそれぞれの文化があります。で、この日本においてそんなね憎しみをあらわにするってことは少ないですよ。あんまりない。例えばインドで私クリスチャンになりましたって言ったらね、文字通りね放火魔が来ます、放火する人が来ますよ。放火そのままだ。そのはっきり分かるんですが、日本では和を大事にする文化です。でその文化そのものは悪いものじゃ全くないです。神様の栄光を表すために用いられることもありえます。というか僕は用いられていると思います。けれどもサタンにも用いられることがあって、それは何かって言ったらですね、私はイエス様を主として生きていきますという決断と献身、またはこの何か困難なことがあった時にそれでもイエス様を選んでいきますという時にですね、周りの人が気になって忖度するんですね。だから迫害を受けていないように見えるんですが、実際受けてないんですけど、理由は受けないように前もって世の方を選んじゃってるんですということが起こるわけですね。だからイエス様のものになるっていうことは必然的にその戦いの中に入れられているので、私たちが自分のことではないっていうことをね心に刻み込むことが必要。イエス様を憎んでるんだよ。 要は悪魔はイエス様を憎んでいて、私がイエス様の呪いになったからとばっちり受けたりすら変だけれども、そのとばっちりの言い方を、あの僕とばっちりって言葉使ったんだけど、イエス様はね主人としもべに話してるんですよ。20節、しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであればあなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであればあなた方の言葉も守りますと、しもべと主人の間で言っていて、イエス様も迫害を受けたんです。殺されました。死にました。ましてや主人についてってるしもべはそれ以上になれないって言ってから、迫害を免れることはできないよっていうことをイエス様はおっしゃっているんですね。これ本当に、皆さんの中で頭に入れておいてください。あのどうしても頭の中でね、クリスチャンという模範性を作るんですよ。教科書クリスチャンって。で何かこういうこと言われた、ああいうこと言われたとね、あなたクリスチャンのくせにこうこうこうだってこういうわけでしょ。そうするとね、あ私はやっぱりダメだってこうなるのね。でもね、イエス様ね、そんな立派だった？イエス様もね、あもういろんな難癖つけられましたよ。こうやあいあいやこういですよ。イエス様以上になれるんですか？イエス様以上にかっこよくなれるんですか？なれないでしょ。その模範性って何？その教科書って何？イエス様ご自身が教科書でしょ。だったらそれ以上にはならないし、私たちも同じところを通るんだということを言うことができるんですね。で、敵はそれを言ってくる本人というのはまあ物理的な人、人間だったりするわけですけども、そこで大事なのはその人が何か言ってるということではない、霊的な戦いなんですね。で、必ずや難癖をつけるという時はね、弱く見える部分に話しかけてきます。それぞれ一人一人違うんですよ。でもなんかここが負い目だなっていうように自分で感じてるところに、こうなんかそこに上手に話していくんです。で、素晴らしい若い働き手ですね。僕も尊敬するし、でもまだ20代じゃないかな。でその人とね一緒にホテル泊まったことあるんですよ。で相談してきたんですね。相談っていうのも何ていうかな、こう分かち合いだったね。相談っていうのも分かち合いだったね。でね、10代の子供たちをこう海外の選挙旅行の企画を彼が担当したんですね。でその中の親の一人が、彼は進学校を出てそのまま教会をやっているから社会経験がない、そんな世間知らずな人がやるんだけどこんなの不安だとかってこう言ったんですって。で彼はね負い目に感じてたんです。社会経験がないっていうのは大学卒業してそのまま進学校行ったんですですね。で大体社会経験がないという負い目を持ってるわけですよ。社会経験した方がいいっていうのは大体の意見ですからですね。でも私はよく知ってるんです。その海外のその国についてその親よりもはるかに本人の方が、20代の彼の方がよっぽど常識とかいろんなこと知ってます。でもちろん子供たちは安全に帰ってきましたですね。だから何でも結局その本人がの問題なんです。本人の問題なんです。そしてそのもっと先には、背後にはその霊の戦いがあるわけです。でそこで私たちは惑わされてはいけない。私たちはイエス様を主とするということが私たちの務めなんだです、ね、これだけなんだと。恐れる、彼らを恐れるんじゃなくて、私、神を恐れなきゃいけないんだ。でこの選択をしていく。そしてイエス様はここで、彼らが私の言葉を守ったのであればあなた方の言葉を守りますっていうのは、人たちは神の言葉、イエス様の言葉を忠実に伝えていったんです。なのでイエス様の言葉を本当に守っていたのであれば、あなた方の言葉も守るはずですよって言ってるんです。でこれからちょっと複雑になります。その迫害をする、人たちを迫害するのが予的な人たちじゃないんですよ。いわゆる世俗の人で、ね、例えば多神教を持ってるね、ローマじゃなかったんです。ユダヤ人だったんです。イエス様がユダヤ人の宗教指導者がによって迫害されたと同じように、人たちも初めはローマというよりも宗教指導者たちに迫害されていったわけでしょ。だから、こういう 神にあなた方は違反してるんだっていうね、こういうことを言うことによって迫害を受けていくことになるわけなんですね。次見てください。しかし彼らはこれらのことをすべて私の名のゆえにあなた方に対して行います、私を使わされた方を知らないからですと。迫害をするんだけれども私を使わされたことを知らないからできるんだっていうんですね。神の名によって行っているはずなのに神ご自身を知らないという矛盾があるんです。でこれはもうね、午前中も何度も話しましたが、主よ主よというものが天の御国に入れるわけはない。偽予言者に気をつけなさい。偽予言者ってイエス様 の, あの、神の言葉使ってるんですよ。だから偽予言者なんですよ。ですよ。でそういう者たちが全員が神の国に入るわけで、私をはあなたを全然知らないってね、イエス様が言うのね、その人たちにね、全然知らないんです。知らなくてもその神の言葉を使える、神の名を使えるわけです。もし私が来て彼らに話さなかったら彼らに罪はなかったでしょう。けれども今では彼らの罪について弁解の余地はありません。あ、私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいます。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったら彼らに罪はなかったでしょう。けれども今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みましたということで、あのユダヤ人たちのことを思い出してくださいね。イエス様の言葉をしっかりと聞きました。イエス様の技、これが神からの技であって人ではないというのははっきり分かる技です。例えばラザロを蘇らせるってそうじゃないですか。でそれを見た上で行っているんです。迫害していくんですよ。弁解の余地はもうないと。知らずに行っていくのと知って行うのは全然違います。ルカによる福音書の12章の48節で、多く与えられたものは皆多くを求められ、多く任されたものはさらに多くを要求されますということなんですね。でこれがね、よくあります。知らないで行っているってことよくありますね。これ無知であるがゆえにですね、こうなんか自分たちに嫌なことをしてくるってことはあるじゃないですか。でも本当にやばいのは知っているからこそ憎んでるんですよね。もう憎んでいてそのやってくる革新的なもの、あるいは巧妙なもの、惑わしがあるんです。でここでイエス様は注意深く、彼らは私の父を憎んでいるって言ってるんですね。覚えてますか、8章の44節でユダヤ人たちに対してあなた方は悪魔である父から出たものだとこう言ってたんですね。でこれは彼らが殺意を抱いていたんですよ。殺意を、イエス様に。だからこの殺意っていうのは悪魔から出ているんだということでお語りになってるんですけれども、神、私は父を神を父としてるんですって言っていながら実は神を憎んでいたんですね。でこれが教会の中でも陥ってはいけない偽りだということを、第一ヨハネでヨハネが話しています。3章の13節、兄弟たち、世はあなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っていますね。言ってるでしょ、ほら今世が憎んでいても驚かないでくださいねって言ってるんですよ。でも次です、兄弟を愛しているからですと。このだから兄弟を愛しているってことは死から命に移った、自分は救われている、永遠の命を持っている証拠だと。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありませんと。で兄弟を憎んでいる、私は神を知っていると言いながら兄弟、同じ神を知っている、神によって生まれた者たちを憎んでいるのであれば死んでるって言ってるんですよね。25節、これは彼らはゆえもなく私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためですということで、これがあらかじめ神様が詩編の中の詩編なんですね。これ、35編の19節と69編の4節にゆえもなく憎んだって話書いてます。こうやってイエス様はこのことをも含めて織り込み済みだって言ってるんですよ。神、ゆえもなく憎まれるということも神のご計画っていうかその知識の中にあったんですね。 で、それも織り込み済みで行っているので、悪の力に対して、なんて言ったらいいかな、神がお許しになっているというか、神様の中で行われているので、私たちは必ず勝利するというか、信仰を持っていれば勝利するんだということを知る必要があります。あの、二元論になっちゃいけないんですね。こう悪があって、でそれがもちろん、サタンの影響を受けてくるわけでしょ。だってこのイエス様十字架につけられるのも悪の力が支配したから十字架につけられてるんですよ。だからそれサタンの力があるけれどもですね、この神様の善の力があって悪の力があって、この二つが拮抗して戦っている、これ二元論です。これは聖書の神ではありません。聖書の神は悪をも支配してるんです。で、26節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。私たち、あなた方も証しします。初めから私と一緒にいたからですと、ね、今この、世から憎まれるって話をした中で、今度イエス様は助け主が来るよって、もうね、すでにね、助け主について14章でね、14章でもうすでに私たちは学んできましたけど、また繰り返してお話ししてますが、これすごい大事で、憎まれるっていう中で、迫害を受けるっていう中で、あなた方は証を立てていくことができますよと、真理の助け主が、御霊があなた方のところに父が使わせてくださいますよってこう言っているんですよ。だから自分の力を超えたところに力強い働きがあるんですね。で、これルカによる福音書でもイエス様おっしゃってて、12章で、人から何をされても、殺したとしても恐れてはいけないと、ゲーナに送り込むことができる方を恐れなさい。で、その後で11節で、12章の11節で、また人々があなた方を街道や役人たち権力者のところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が与えてくださるからですと。やっぱりここでも世からの迫害の中で聖霊がその時に与えてくださって、そしてその力を与えてくださるという、そういうものがあるんですよ。だから、確かね、Zoom でのデボーションの時に私がビデオをね、イランの地下教会のビデオを、このご紹介した時があったと思うんですけれども、そこで一人のね、これ顔を、なんていうか、ぼかしてね、一人の女性が大学のキャンパスで伝道していますと。で、それも見つかってね、当局に知らされたら、これもんですよ、もう牢屋で拷問を受けるとか、そういうふうになりますよ。で、怖いよって言ったの、彼女は。怖いけど、聖霊の力によって耐えられると思うっていう感じで言ったんですよ。わかります？自分にはできないって分かってるんですよ。けれどもこの聖霊の力があれば耐えられるっていうか、意味わかります？みんな怖いんですよ。怖いのは確かなんです。それをなんか強くなれって話じゃないんです。けれども聖霊がその時に力を与えてくださって、自分の力とか能力とか超えて弁明をする力を与えてくださるということなんですね。でもイエス様はあなた方も明かしますってこう言ってます。で、これね、面白くて、これはね、この3年半ね、お供した弟子たちに話してるんですね。あなたたちこそが私と一緒にこのあれをしてね、生活をしてずっと見てって、そして蘇ったことを全部話すことのできる、直接目撃したもの、証人だから、あなた方も明かします。だから聖霊も超自然的に手伝ってくださるし、そしてあなた方もその経験したことをね、語るっていうのはもう力あるでしょ。その実際見たんだから、イエス様の復活を、そして明かししますと言っています。で、この16章は続けてこの迫害についての話、ユダヤ人の宗教指導者の迫害と、また聖霊の世に対する働き、この神をまだ知らない人たちに対する働きについて見ていって、最後に世には患難があるけれどもあなた方は勝利してますよっていうところで終わるんですね。それは次回見ていきますですね。今日は、 イエス様にとどまるということ、互いに愛していくということ、使わされていく中で世から憎まれる迫害を受けるかもしれないけれども、あなた方には助け主が与えられていて、世があなた方を迫害しても驚くことはないんだよとおっしゃってくださっている内容でした。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様が最後まで愛されたお言葉をまた見ていくことができたことを感謝いたします。主よ、私たちに与えられているこれを本当に信じて、聖霊様の働きを満たしを信じて、そして私たちではない本当にすごいことがこの選ばれた者たちに与えられていることを覚えます。でこれも友だとおっしゃってくださるイエス様の中に、私たちが恵みの中にいて、その中で私たちが動いていくときに、あなたがなんかしてくださることを信じて感謝いたします。主よ、どうぞ続けてこの1週間もここにいる兄弟姉妹にあなたの豊かな恵みがありますように、あなたの御顔を輝かしてくださいますようにお願いいたします。あなたの平安で一人一人を満たしてくださり、支配してくださって、心と思いが本当にいろいろといろんなことを考えたとしても、あなたの平安が打ち勝つ1週間でありますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。